毎月第1日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。この番組は昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日はその10回目です。今回は日本とアメリカの戦争への道というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの浦島昭義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、今日のテーマはですね、はい、日本とアメリカの戦争への道というテーマなんですけれども、はい、これ時代的にはいつ頃になるでしょうか。
昭和12年前後ですね、日中戦争が始まった頃から太平洋戦争が起こる昭和16年12月8日この間を、見てみようということですね。
そうですね、日米関係が次第に険悪になっていく時代ですね。
そうですね、
でこの日本とアメリカの関係ですけれども、幕末にペリーが黒船で来航して、それからもう切っても切れない関係が続くわけですけれども、日米関係っていうのはですね、対外関係の中でも一番重要な関係と言えるんではないかと思いますが、まずですね、大正末期から昭和初期にかけての日米関係ですね、これざっと見ていきたいと思うんですが、どんなような様子だったんでしょう。
そうですね、日本とアメリカの関係っていうのはですね、日露戦争の頃はかなりアメリカは日本びいきなところがあって、ロシアと日本の間に入ってですね、日本に分のいいような形で、講和をまとめてくれたりしたんですね。
そうですか。
で、日本は日英同盟っていうものを明治34年5年ですね、5年に結んでまして、で日本はアジア、イギリスはヨーロッパっていう形でこう分割するような形で、先進国としてやっていこうというようなスタイルを取ってたんですが、それで日本がだんだんそのアジアの方へこう出ていくということに対して、フィリピンにこう支配していたアメリカとしてはかなり神経使うようになった。でやはり日本のこう南下政策に対して、警戒心が強まっていくんですね。でそのことは大正の、第一次世界大戦終わった後のいろんな国際会議で、特にワシントン会議なんかで日本がそのイギリスとのこう同盟を結んでるのをこう切らせる、でその代わり9カ国条約を結んで、大きな意味で、アメリカやイギリスやイタリアや、そういった国々との包括的な中で、日本をこう取り込んでいこうとするんです。でしかしですね、日本とすればアメリカっていうのをやはりだんだんこう意識するのは、日本のこう軍事上の膨張政策をアメリカがこう止めるんじゃないか、歯止め役なんじゃないかということですね。それに対するこう警戒心がだんだん強まっていくんですね。もともと海軍は明治40年の帝国国防方針で、アメリカを仮想敵国とするという形で軍備を充実してましたから。海軍はそうなんですね。陸軍はロシアですけどね。でそれがやはり停留にありますし、でやっぱりアメリカに対する日本の意識がだんだんこう対立状況になっていくっていうことじゃないでしょうかね。
徐々にこう日米関係がこうギクシャクしていくというような時代になっていくわけですね。でこの時代を見るのにですね、非常にこの重要な本が2冊あるということなんですが、今日お持ちいただきましたけれども、1冊がその日米戦うべきかという本と、もう1冊が当時の駐日大使の書いた、グルーの書いた対日10年という、この2冊の本が非常に重要な本だ
と。そうですね、私はこの間のアメリカと日本の対立を見るのは、この2冊をよく読むといろんな形が分かるかなと思いますね。この日米戦うべきかっていうのは昭和7年4月に出たちょっと分厚い本なんですね。
今日持ってきていただきましたけども、ね、これ当時のそのものですね。
その現実ですね。
かなり古い本
になって、厚手の当時のですね、日本の知識人、軍人や新聞経営者やそれから大学教授やそういった ったかなり支配層にいる人たちが書いた、論文集なんです。分かりやすく書いてますけどね。でこの中でね、誰もが14人ほど書いてるんですが、誰もがアメリカと戦争するのは得策じゃないと、国のこう力が違うし、であるやっぱりこう海軍の将官あるいは新聞社の記者の人たちが書いてるのはですね、例えば、日米戦争は日本にとっては、国家存亡の分かれ目の戦いであるが、米国にとっては商工業発展の地足を決定する戦いであるに過ぎない。つまり日本はアメリカと戦うとなれば国家存亡の戦いだと。
国をかけて。
そうですね。しかしアメリカから見れば、商工業の進歩がですね、早いか遅いかの違いだと。やはりそれほど国のレベルが違うんだというのを、昭和7年の日米戦うべきかって本では大体みんなそういうこと言ってるんです。
当時の日本人がそういうふうに客観的に見ていたという。そうです
ね。見てると、戦うべきじゃないというのが、まあ国策の重要な柱だというふうになるんですね。それがどうして10年ぐらいの間にこう変化して、日本がアメリカと戦争するようになるのか。で、そのことが昭和史の一つのやっぱり、理解する、昭和史を理解する鍵になると思いますね。
昭和7年当時に出た本では非常にこの冷静な、
そうです、
こう国際分析というか日米関係の分析をしていた、
数字を使ったり文化を論じたりしてですね、かなり正確な分析をしてます。でそれをですね、やっぱり昭和7年にジョセフ・C・グルーという大使が日本へ赴任しますね、彼は17年の8月まで日本大使を務めるんですが、彼の奥さんっていうのはペルーのお兄さんのひ孫なんですよね。
そうですか。
だから逆に言えばアメリカの方もですね、そのペルーを意識したそういう人が伴侶にいるグルーを日本へ送ったんじゃないかと思いますけど ね、
日本との縁が、
そうですね、実際グルーはですね、日本の天皇の周辺の人たちとかなり深く付き合います。そして日本という国を理解するんですけどね、日本には2つのこう形がある。一つは天皇周辺のリベラルな人たち、でもう一つはなかなかこう言い分を変えない、そしてこう頑強な軍部だっていうようなことを言いますね。これが日本の特徴だなっていうことを対日10年の中にも何度も書いてますね。
そうですか。じゃあその天皇の側近とか外交官とか知識人と、それから軍人とか、民間欲と言いましょうか、そういう二つのグループがあって、それのこう、綱引きみたいな。
そうですね。本来は、天皇周辺の人は親米的であり、アメリカに対してまあみんなそのアメリカの民主主義を理解してるけど、軍人とか右翼の人はそれをこうなかなか言うこと聞かないと。でこれはなぜなんだろうっていうのをグルーは日記の中にも書いてます。でそれはですね、結局行き着くところは日本の国民自身がそういう軍の言い分にこうやっぱり惹かれていくんだなっていうような分析するんですね。
そういう冷静な分析を、
そうですね、してます。
当時の駐日アメリカ大使グルーがしていたわけですね。で時代はどんどんどんどんやっぱりその軍の言う方に引きずられていくと、
引きずられていく、
危ない方向に、
なぜグルーの対日10年を読まなきゃいけないかっていうと、グルーはですね、この昭和7年から17年までの10年間の日本をこう変化していくアメリカをどう見るかっていうことよく分かってるわけです。大使ですからね。
大使で日本に行っても定点観測してた、
そうですね、それで本当にね、よくいろんな人と会ってるんですね。もちろん会うのは大体彼は知識人ですけども。と、そういう人たちはみんなグルーに言うんですね。絶対に誤解しないでくださいと。日本は、あなたの国と戦争なんかには絶対なりませんと。軍はわがまま言ったりしてますけど、なんとか私たちが抑えますからって言ったりするんですよ。しかし、その声がだんだん弱くなっていくというような言い方もしてますね。
ずるずると軍に引きずられていくというような状況。グルーは冷静に観察していた、
観察してんですね。
じゃあこの時代をその勉強するにはですね、日米戦うべきかという本と、対日10年、日本の中からの分析とその外からの分析と、
そうですね、
いうのが非常に役に立つと、
内と外から見れば分かるなと思いますね、
そしてその年代を追ってですね、日米関係がどう変遷していくかというのを見てみたいんですが、はい、昭和12年の7月7日といいますと、盧溝橋事件、はい、日中戦争が、勃発した日ですけれども、この時の日米関係はどうなったかということなんですが、その前にですね、盧溝橋事件の時のニュースが、放送50年の時に作った再現ニュースがあるんですけども、はい、この音声で、お聞きいただきたいと思います。ただしですね、これ現在では使われていない国名、はい、国の名前が出てきますけれども、はいはい、まあ、当時のニュースということで、まあ、ご了承いただきたいと思います。
はい、ニュースの時間です。昨夜再び戦闘状態に入った盧溝橋事件は、今朝支那軍が撤退することとなり、ひとまず戦闘は中止されたそうであります。ペイピン発同盟。盧溝橋事件は品川が不法にも昨日午後になって撤兵並びに武装。
昭和12年7月7日、盧溝橋事件発生2日後、ラジオはこのニュースを報じました。
まあ、盧溝橋事件の再現ニュースということなんですね。
まあ、日本はこの辺からやっぱりだんだんこう中国との戦争という形で深みにはまっていくわけですね。で、アメリカはもともと中国に対して日本がこう介入することをこう認めてませんでしたから、日中盧溝橋事変、まあ、日中戦争ですね、後の日中戦争になるんですが、これが起こるとすぐに蒋介石政府を支援しますね。軍事、医薬品、いろんな資源、そういったものをかなり支援しますので、実質的に日本軍はすぐ中国軍を、蒋介石政府軍を抑えることができると思っていたようですけど、全くそうはいかない、うん、アメリカがあるいはイギリスが支援をするのでですね、戦争がこう長期化していくわけですね。うん、
そして日本はますます反米的になっていくということですかね。
結局日本が中国をこう抑えることできないのは、アメリカ、イギリスが後ろで支援しているからだということで、ますますこう反英米的な感情が湧き起こる。うん、でその分だけ、まあ、ドイツ、イタリアに近づくっていう、それでまあ枢軸体制ができるわけです ね、
ヨーロッパとの関係もこのリンクしてくるということですね。ですね、うん、そして昭和14年の9月1日にはですね、第二次世界大戦が勃発するということで、ナチスドイツがポーランドに侵攻するということですよね。この第二次世界大戦勃発してからどうでしょうかね、日米関係。
第二次世界大戦起こるというのは、必然的にこうナチスドイツがポーランドに入ることで、イギリス、フランスなどが参戦するということなんですね。で、それはアメリカはやっぱりイギリス、フランスに対する支援の姿勢っていうのをずっと持ってますから、ドイツに対して、戦うという姿勢を持ってるんですね。で、それ日本とドイツはそこで、三国同盟で一体化してますから、どうしてもこう日本とアメリカとの基本的立場は違っちゃったわけですね。そうするとそこへかなり強いこう敵対感情がやっぱりこう生まれてくる。なぜアメリカの方は、なぜ日本はこうヒトラーを支援するのか、ヒトラーと同盟を結んでるのか、日本の方はアメリカはそのヨーロッパに介入して、ヒトラーをこうでドイツ、ナチスドイツをですね、こうイギリスなんかを支援して抑えようとする。で、それについて日本はかなり不満を持つという感じで、交渉あるいは関係が悪化していくんですね。
ねえ、米英と日独伊というような図式になってくるん
ですかね。対立の図式できますね。
そして昭和15年の9月27日にですね、日独伊三国同盟が締結されると。
そうです。これが決定的になるんですが、これは日本とドイツとイタリアでですね、三国同盟結ぶ。そしてその三国の中でそれぞれ、まあ、他国とこう戦争、その3国のどれかが戦争になったら、必然的に異国はそれを助けるという形になるんですね。これはもう完全にドイツ、イタリアと日本が同盟を結んで、アメリカ、イギリスと敵対するということで、この三国同盟条約っていうのは、それを宣言したような形になったんですね。
あ、なるほどね。ますますその日米との関係が悪くなってくるということ
ですね。
その当時のですね、ニュースの音声がありますので、これをお聞きいただきたいんですが、日本ニュースですね、昭和15年の9月27日の音声です。で、この中にはですね、ニュースのナレーションも入ってるんですけども、 実音としては近衛首相、それから松岡外相、それからオットー駐日ドイツ大使、これらの声も入ってますのでお聞きいただきます。
今回政府は世界歴史の一大転換期に際し、賢くも天皇陛下の広大無限なる聖旨を仰ぎ奉り、ドイツおよびイタリアと三国条約を締結し、世界恒久の平和と進歩とのため強力邁進するに決したのであります。
近衛首相の言葉のように、日独伊三国条約は9月27日日本時間で午後8時15分ベルリンにおいて調印を終わり、世界新秩序の岸も高くがっちりと腕を組んだ三国条約発表の歴史的な夜、麹町外務大臣官邸で意義深い条約成立の祝賀会が盛大に挙行されました。松岡外相、東条陸相、星野無任所相、白鳥顧問、オットードイツ大使、スターマー公使、インデルリイタリア大使らが相次いで颯爽と姿を現れば、官邸の会場にはこの歴史的な夜にふさわしい感激と興奮が嫌がる上にも高まってゆきました。
今回のこの条約は世界平和を将来する第一着法として締結せられております。
松岡外相の力強い挨拶に続いて、オットードイツ大使の発声で天皇陛下の万歳を参照しました。
天皇陛下万歳、
万歳。
ということで、昭和15年9月27日の日独伊三国同盟締結の様子、日本ニュースからお伝えしたんですけども、まあ、これでその日独伊の枢軸国対米を中心とした連合国のこう対立の図式がはっきりとしてくるわけですね。は
い、実にはっきりしますね。ただこの時アメリカはヨーロッパでドイツとイギリス、フランスは戦争状態なんですが、アメリカは参戦してませんね。アメリカはルーズベルト大統領やハル国務長官はやはりイギリスを支援して参戦したいんですが、アメリカ国民はもう戦争はいいというので、あんまりこう乗り気じゃないんですね。でそれをこうルーズベルト大統領なんかはどういう形で参戦するかというのをこうやっぱり考えていたんだと思います。ですだから逆に言えば、日本とこうある意味で敵対状況になれば、日本とドイツは一体化してますから、必然的にドイツとアメリカも戦うっていう形になるというので、日本とアメリカが険悪になれば、その分だけまたドイツとの戦争に、ヨーロッパの戦争に参加できるという機会が増えるという判断をしてたと思いますね。
ね、そしてそのいよいよその注目のといいましょうか、昭和16年ですね、まあ、戦争の始まる年になるわけですけれども、この昭和16年の日米外交交渉、かなりいろんな動きがあるんですね。
そうですね。この外交交渉は、はじめ政府レベルで始めるんではなくて、アメリカの宣教師2人が来て、それから日本の大蔵省 OB の人が間に入ってっていうんで、こういう形で交渉を始めましょう。
そういう形なんですか。
そうなんです。
政府対政府ではなくて。
了解案を作るんですね。で、その了解案をもとに、じゃあ政府で交渉しましょうっていうんですが、ただその了解案は、日本側の軍人もちょっと関与してたんですが、あまりにも日本にとって都合がいいんですよね。で、だからアメリカとしてはその宣教師たちがやってることは何もアメリカの国策じゃないという逃げ口上がいつも作れるような状態になっている。だから日米交渉はその出発点においてですね、やっぱりかなり本格的な国と国の交渉っていうよりも、お互いにこう計算してるような関係の交渉でしたね。
そうですか。一つのこう外交戦みたいな。
そうですね。で、やっぱりアメリカとしては、三国同盟離脱せよと。それから、中国からの撤兵とかですね。それから、そういった満州国の承認しないと。はい。いった、そういうことではもう絶対譲らない姿勢が見えるんですが、日本はそれらに対してアメリカは認めてくれっていうことですかね。三国同盟を擁護、認めてくれとか、中国からの撤兵についても日本はできないと。で、満州国の承認を要求するんですが、まあ、基本的なところの立場がやはり違うんですね。で、そういう交渉が行ったり来たりしながら続きます。
そ そしてこの昭和16年の6月22日ですね、これはあの欧州戦線ですけれども、独ソ戦が始まるということ で、これがまた日米のあれにも影響を及ぼしてくるということ
ですね。でこれは独ソ戦が始まると日本はの軍部はですね、あのドイツと一緒にソ連に参戦して、ドイツと挟み撃ち評価という北進論、
あドイツと日本がソ連を挟み撃ちにする
という北進論、それからもう一つは南へ出て、それはもうドイツがフランスやあのオランダなどをこう制圧してますので、植民地軍はもうみんな弱いわけですね。そこへ入っていって資源を確保しようか、
南部仏印に、
そうです、南部仏印ですね、
進駐しようかという、
石油を確保とかそういうのを目指す、結局ですね、あの南部仏印にあの兵を送るわけです。それで南部仏印に入っていったらですね、アメリカは何もこう対抗措置取らないだろうと甘く考えたんですね。
最初は甘く考えて、ああ日本は、
そしたらですね、すぐに対抗措置取りましたね。石油の全面禁止、金融、日本には輸出しない、それからアメリカの国内の対日資産の凍結、それから錫など その資源素材の日本への輸出禁止、で結局日本としてはですね、あの目算違いだったわけですね。
あ日本はかなりこう楽観視っていうか甘く見てた、
ね、甘く見てましたね。で南部仏印でここまでアメリカが怒ると思わなかった、で日米交渉続いてますから、その日米交渉で、それをなんとか、平和にというようなお互いにそういう意識はあるんですが、でも結果的に日本は、まあ、南部仏印から撤退するのを認めませんから、まあ、だんだん話がこうつかなくなる、で、まあね、国内では、近衛内閣がもうアメリカとの外交を立ち行かない、で軍の方はこんな石油も止められて自存自衛体制できないから戦争以外に道はないという形になっていくんですね。
そして昭和16年の11月26日ですけれども、有名な春ノートというものをアメリカが提示してくると、
まあ、これはあのアメリカが突きつけた最後通牒だという人、まあ、日本はそういうふうに判断して戦争という道に入るんですが、まあ、必ずしもそうじゃないと今になって言える面も確かにあるんですが、アメリカはもう一度原則的にですね、太平洋に波風立てない政策を互いにやろうと、そして日本は三国同盟なんかから離脱せよと、それで南部仏印からも撤退せよっていうのは、条件は今までとほとんど変わらないのを示してきます。で日本の軍はですね、何のための交渉だったんだっていうので、これ交渉打ち切るというので軍事が全面出てくるというふうになるんですね。
で当時 あの日本の駐米大使ですね、野村吉三郎さんという人がいるわけですけども、野村吉三郎がアメリカの国務長官の春と交渉したわけですね、直接。
そうです、日常的に交渉してますね。
日常的にね、だからその、いろんなその変化、日米関係の変化ももう如実に分かるわけですよね。でその野村吉三郎のですね、あのその当時の談話がありますので聞いていただきます。
私はこの2月11日紀元節にカフへ到着したんであります。到着後のアメリカの状況はだんだん国防の充実、太平洋援助という方面に熱が高まってまいりまして、最近ではますますこの国防の方に力を注いでおりまして、あるいは近い将来に参戦するかとも言われております。
当時の駐米大使の野村吉三郎の談話だったんですけども、この人は今の話のように昭和16年の2月11日にカフって言ってましたけど、ワシントンのことだそうですね。
そうですね。
ワシントンに着任して、で、まあ、それ以来はですね、あの、コーデル・ハルと、まあ、交渉を続けてたわけですよね。で、だんだんやっぱり雲行きが怪しくなってくるということですかね。
まあ、あの野村大使と日本の外務省がやり取りする電報というのは、まあ、もちろん秘密電報、暗号電報なんですが、その暗号電報は実はアメリカの情報機関に見事にこう解読されていたんですね。 だから春長官が野村と会うときには、野村はどんな指令を持ってくるのか、どういうことを言ってくるかって全部知ってるわけですね、うん、だから春はあの回顧録に書いてますね、私はいかにも知らないふりをして、知らないふりの演技をするのに困ったって書いてますね、うん、だから情報戦でももう日本はそこでアメリカにも全く立ち打ちできないっていう状態だったんだと思います
、ね、その段階でもすでにちょっと不利な状況になった
そうですね、
ですかね、うん、それと当時のですね、まあ、有識者といいましょうか、日本の有識者もアメリカでね、いろんな勉強した人がたくさんいますけれども、その中の浅川寛一という人が、まあ、かなり、ね、いろんな動きをしたようですね、
浅川寛一という人はもとも、まあ、歴史学者ですけども、日本で、東京専門学校、今の早稲田大学ですね、早稲田大学を出た後ダートマス大学やイェール大学へこう留学するんですね。そして向こうの、まあ、相当勉強した人で向こうの大学のトップで出るんですが、で向こうの、教授になっていくんですね。で彼は向こう日本に住み、アメリカに住みながら、アメリカで、日本はこういう考えでいるんだということをできるだけ多くの人に説得します、うん、同時に彼は日本にいる友人たちに、日本の政策はどうしてこういうふうに曲がっていくんだということを何度も手紙なんかで、送ってるんですね、うん、その手紙が書簡集が今出てますけども、その浅川寛一の書簡集を読むとですね、浅川寛一がもう怒ってるのは、日本の社会はアメリカの社会を知らなすぎると、どれほどアメリカ人はヒットラーを嫌ってるのか、でナチスというのはそのやっぱり決して民主主義に、とっては敵対組織なんだということで、アメリカはみんな了解してると、それなのにどうしてそのナチスと日本は手を結ぶのかと、できればそれを切ってほしいというようなことを切々と訴えてますね。それはイェール大学の交友の一人でもある鳩山一郎代議士ですけど、はい、そういう人なんかにも手紙で訴えてます。
ああ、そうですか、
やっぱりもっともっと地道にアメリカで日本を政策間違ってるよと言ってた人を、もうきちんとこう一回整理する必要はあるなと思いますね。
ねえ、そうね。そしてこの時代のですね、ちょっと人々の暮らしを見てみたいんですけれども、いろいろちょっと昭和16年の年表なんかで見てみますと、だんだんその生活といいましょうか、食料事情も窮屈になってきて、なかなか厳しい時代になってくるようですね。昭和16年の4月には、6大都市で米国配給通帳制、それから外食券制というものが実施されてくると。
そう
ですね。それから5月は肉なし日実施、肉屋さんでも肉を売らない、売れないっていうかな、売らない日が。それから10月は一般家庭用のガスの使用制限、それから乗用車のガソリンの使用の全面禁止と、こんなようなことになってくるんですね。
この背景にはですね、日本が中国に入っていった戦争でですね、戦費が必要になってるわけですね。戦費を捻出するために国民生活が犠牲になっていってるわけですね。で、その一つ一つがこの外食券を持たなければ外で食事ができないとかね、それから配給制限になっていくとか、だから逆に言えば中国に入っていった日本軍は、日本の軍事的な政策はやっぱりこの辺で一回考えを改めるべきだっていうふうなことは、当時、まあ、斉藤隆夫という代議士なんかいるんですが、議会で質問したりしてますね。
反軍演説で有名な代議士、まあ、このようにその国民生活も、まあ、戦争に向けてどんどん進んでいくという時代になるわけですね。
やっぱりあれですね、戦争というのは一回始めてやるとなかなか止まらないんだなっていうことが、まあ、教訓になるんですけども、結局は国民生活が犠牲になってくわけですね。まあ国家予算には限界があるから、それでも戦費を捻出していくとなると、国民からいろんな形でこう税金って言いますか、それを取らなきゃいけないということで、あるいは国債を買ってもらうということで、戦費の調達っていうことがこういう生活の不便さにつながってるんですね。
そして昭和16年の11月から12月と ということで、どんどんそのですね、日米開戦に近づいていくわけですが、まあ、当時 の、 あの放送からいくつか音声を聞いていただきたいんですけれども、まず昭和16年11月17日ですね、第77回帝国議会、ここで、東條首相の施政方針演説、まあ、戦争突入が決定的になった時の演説ということです。
現下重大なる時刻に対しまして、第77回帝国議会を開会されました。会員式にあたりましては、誘惑なる即後を賜り、誠に恐怖感激に耐えません。この機会におきまして、政府は国策遂行に関しまして率直に諸心を起立をいたします。各位のご協力を願い、諸国一体鉄石の意志を持って、現下この未曽有の国難を克服し、もって精霊を休んじ立てまつりたいと存ずるのであります。
という東條首相の施政方針演説がありまして、まあ、ついにと言いましょうか、昭和16年12月8日、真珠湾攻撃が始まるわけですね、はい。でここの開戦のですね、臨時ニュースの放送がありますので、これをお聞きいただきたいと思います。これは放送50年の時に作った音声でですね、途中で北出聖五郎アナウンサーのナレーションが入っておりますけれども、その前にですね、なんか謎の暗号放送があるんですよね。ちょっと不思議な、暗号放送なんですけども、まあ、ここからですね、お聞きいただきたいと思います。
西の風晴れ、西の風晴れ、西の風晴れ。
1941年昭和16年12月8日午前4時、東京からの海外向け放送は不思議なアナウンスを繰り返します。
西の風晴れ、西の風晴れ。
暗号放送を終えて午前7時。
臨時ニュースを申し上げます。臨時ニュースを申し上げます。大本営陸海軍部12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり。
この開戦の臨時ニュースは立野盛夫アナウンサーですけれども、うん、初めの西の風晴れ。
そうですね。
これは何でしょう。
私はこれを聞いたとき、ああなるほど、こうやって放送したのかというふうに思いました。で僕は西の風晴れっていうのは、まあ、資料などで知ってたんですね。それはアメリカ、ソ連、イギリスを指すんですが、東の風雨というのがアメリカなんですね、うん、北の風、曇りというのがソ連なんです。それで西の風晴れというのがイギリスなんですね。でこれはもうアメリカとの交渉がすべてうまくいかなくなった、戦争という状態になるだろうと、それで、大使館にですね、いろんな秘密書類あるいは暗号機を燃やせと、燃やせという命令なんです、それは11月19日にですね、日本の外務省は各アメリカの大使館に送ってるんですが、そのあるいはイギリスの大使館に送ってるんですが、それをですね、西の風晴れというのはイギリス関係、日英関係も戦争状態になるから その資料および暗号機は燃やしなさいという命令をしてるんですね。東の風雨、北の風曇りというのはすでにもう伝えてるはずですけども、だから日英関係というのは、まあ、一番最後にやっぱり太平洋戦争やるとき、イギリス太平洋ではイギリスの戦艦とこうぶつかったりしますからね、うん、でそういう意味で日英関係もいずれ戦争になる、まあ、今度の戦争、今度のことで戦争になる、だから暗号機を焼却処分せよ、あるいは、秘密書類を焼却せよという命令なんですね。
そしてですね、まあ、その日ですけれども昭和16年12月8日、開戦の詔書報読という、これ放送があるんですね。これ開戦の詔書報読というのはどういうような、
これは天皇の名において発せられた開戦の大義名分といいますか、それを国民あるいは世界に知らせるんですが、多分この放送はそれを世界に知らせたんだと思いますね。同時にもちろん日本でもそれを聞いた人はいるでしょうけども、国家の最高責任者としての天皇の決意といいますか、戦争というものが始まるんだということの通知告知と言っていいんじゃないでしょうかね。
そうですか。これは中村茂アナウンサーの放送でお聞きいただきます。
少々戦友を保有し万世一系の構想を進める大日本帝国天皇は、明らかに忠誠有事なる難事優秀に示す新ここに米国及び英国に対して戦いをせんす、新は陸海強兵は全力を振るって交戦に従事、新は酌量有志は冷静職務を奉公し、新は秀書は各々のその本分を尽くし、屋上一心国家の総力を挙げて聖戦の目的を達成するに遺憾なからんことを聞けよ。
開戦の詔書報読、中村茂アナウンサーでした。そしてこの時代の昭和歌謡ですけれども、まあ、徐々に戦時歌謡の傾向に行くということで、3曲をお聴きいただきたいと思います。ディック・ミネの人生の並木道、渡辺浜子の蘇州夜曲、そして、渡辺浜子の愛国の花です。
泣くな妹よ妹よ泣くな、泣けば幼い二人して故郷を捨てた甲斐がない、抱かれて聞くわ
この時代の昭和歌謡、人生の並木道、蘇州夜曲、そして愛国の花でした。
そしてこの後、日本はアメリカとの戦争、まあ、アメリカ、イギリス、オランダっていう国々と戦争状態に入っていくんですけどね、はい、私はこの時代を振り返った教訓というのはやっぱりいくつかあるなと思うんですけども、うん、やっぱりあの昭和7年のアメリカと戦うべきかという本の冷静さ、客観的な分析っていうのがだんだんだんだん日本の社会から薄れていって、主観的願望だけで物を見ていく、うん、主観的に物を見ていく、はい、でそれを客観的事実にこうすり替えていくっていうのかな、そういった軽率さがやっぱりあったなというふうに思います ね、
まあ、その辺を今でも反省しなくちゃいけないということ
なんですね。そうですね、やっぱり戦争っていうのはある日突然起こるわけじゃないけど、こう少しずつ少しずついろんな条件がこう積もり積もって、そしてやがて戦争っていう形になるとすれば、この時の戦争というのはですね、とにかくもうまっすぐ戦争への道っていうのは走ってるっていう感じになっちゃってますもんね。冷静さがないっていうのかな。
まあ、今の時代でも教訓にしなければいけない。
そうですね、これはまあいつの時代も、そしてどこの国も教訓にすることだと思います ね、
どうも今回もありがとうございました。
どうもありがとうございました。